11月に入りまして、ますますこの秋の深まりを感じられる季節となってきましたけれども、皆さんはお元気でいらっしゃいますでしょうか。今朝は一つ明るい話題からお分かちをさせていただきたいと思います。実は来月12月1日から来年の1月30日の魅力向上と景観づくりの一環として、まずはこの2つの橋で試験的に夕方4時半から行われるということですので、もし遅い時間までお茶の水にいらっしゃる機会がありましたら、ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。秋が深まるにつれ、だんだんと日の落ちる時間も早まって、ますます暗い時間帯が増えていきます。ですので、なんとなく気持ち的にも寂しさを感じる季節なのではないかと思うんです。でもこのようなライトアップやイルミネーションの光は、私たちの心を和ませ、明るい気持ちにしてくれます。このことを思いますときに、私たちはその人生の旅路を明るく照らす、まことの光であられるイエス様が与えられたんだということを思わずにはいられません。あのイエス様の十字架による贖いと復活があったから、私たちの人生は谷底でもがいて終わるお先真っ暗な人生なのではない。そうではなく、たとえ死んでも生きる、永遠の命に生きる希望の人生へと変えられたんですよね。ヨハネの手紙第1、2章8節の後半には、闇が消え去り、まことの光がすでに輝いているからですとあります。イエス様を救い主と信じ、受け入れた私たちの内側には、期間限定なんかではない、永遠のライトアップが、永遠の闇路を照らす真の光が、すでに、そして絶えず光り輝いているんだ、との事実に改めて目を向け、これからの御言葉の時へと入らせていただきたいと思います。前回はサムエル記第1、24章の2つ目の段落に注目をし、ダビデが自分にはサウルを殺してやろうなんて意思は全くないんだということを謙虚にかつ誠実に訴えた場面から見てまいりました。24章の1つ目の段落では、ダビデたちが隠れていたその洞穴の中にサウルが用を足すために入ってきたわけですけども、ダビデはそんな丸腰のサウルを殺そうと思えば簡単に殺せたはずだったのに、それを思いとどまったんですよね。その際、彼はサウルの上着の裾をこっそり切り取ったわけですが、それを前回の11節では証拠として示しつつ、自分にはサウルが思っているような謀反を起こして王座を狙おうなんて思いは微塵もないんですということを切々と訴えたのでした。その続きとなります今朝の場面では、そんなダビデの誠実な姿に深く感動し、自分が悪かったと素直に謝罪するサウルの姿が記されています。16節の終わりでは、サウルは声を上げて泣いたとあります。一国の王様ともあろう者が、一介の羊飼いに過ぎなかった身分の低い部下の言葉に深く感動し、人目もはばからずに泣いて自分の非を認めたというのは、大変驚くべきことなのではないでしょうか。あんなにも怒りと憎しみに駆られていたサウルが、今朝の場面では全くの別人になってしまったかのように、良い意味で変わってしまっているのです。17節でサウルは、あなたは私より正しい、あなたは私に良くしてくれたのに、私はあなたに悪い仕打ちをしたと素直に自分の非を認めています。また19節では、人が自分の敵を見つけたとき、無事にその敵を去らせるであろうかと、ダビデが自分を殺さないでいてくれたことに驚きつつ、あなたが今 私にしてくれたことの報いとして、主があなたに幸いを与えられるようにと、これまでダビデを呪い倒してきたあのひどい態度から一転、ダビデを祝福しているんですね。その上でサウル本人の口からさらなる驚きの発言が飛び出します。20節、あなたが必ず王になり、あなたの手によってイスラエル王国が確立することを私は今確かに知った。あなたが必ず王になり、それはサウルが何が何でもこれだけは絶対に認めたくなかったはずのことでありました。そもそもサウルはあの巨人ゴリアテとの戦いに勝利して、今や国民的ヒーローとなったダビデが、その後も次々と戦いに勝利していく、その目覚ましい実力に妬みを燃やしてきたんですよね。そして本当は全くそんなことはないのに、きっとダビデは自分の王としての地位を狙っているに違いないんだと、いわば被害妄想的に疑念を抱き、あいつさえ消えてくれればとダビデ殺害の執念に駆られ、あの手この手でダビデを殺害しようと、今やイスラエル国内から3000人もの屈強な精鋭部隊を率いてやってきたところだったのです。しかしそんなサウルが、あれ今までのあれは何だったのと思わずこちらが拍子抜けしてしまうほどに、良い意味で豹変してしまったんですね。では一方のダビデはこのような涙の謝罪を受けてどのような反応を示したのでしょうか。それを一言で言うならば、ダビデは至って冷静だったんだということに尽きるんだと思います。ダビデは至って冷静でした。これまでのサウルの行動や思考パターンをよく知っていたダビデは、たった一度の自分の弁明でサウルの心がこんなにも劇的にきれいさっぱり入れ替わるなんて、そんなわけがないことぐらい重々承知していたのではないでしょうか。事実このあと26章でまたもサウルはダビデを殺すために3000人の精鋭を率いてやってくるという事件が起こります。ならばこの時の涙の謝罪は一体何だったんだろうかと思わずにはいられないのですが、それがサウルという人だったんですね。ではせっかくですので、ここで今一度ダビデがこれまでサウルから受けてきた主な仕打ちをざっと振り返ってみたいと思います。それはかれこれ第一サムエルの18章まで遡りますが、ある時は突然槍を投げつけられるということがありました。かと思えば自分の娘長女を嫁にやると言ってきたり、けれども結局挙式直前になって別の男に嫁がせてしまうということがあったんですね。その後息子ヨナタンの取りなしで一旦は元さやに収まりますが、ダビデがどこかの戦いで勝利するとまたも妬みを燃やして槍を投げつけてくる。自宅で寝ているところを暗殺されそうになったり、預言者サムエルのもとに逃げ込んだ際はすかさず刺客を送り込まれたり、逃亡の途中で立ち寄った祭司の町は国中の見せしめにと皆殺しにされてしまいました。そんなことがあったものですから、ダビデはその行く先々でダビデがここに隠れていますと密告され続け、何度もギリギリのところで守られるということが、この逃亡劇をそんな逃亡劇を繰り返してきたところだったんですね。そのようなことがあってからの今朝の場面ですから、どんなにサウルが涙を流して 誤ってきたと言っても、ダビデとしてはすぐにその謝罪をすんなり受け入れるなんてことはできなかったのではないかと思われるのです。またサウルの謝罪の内容についてもよくよく見てみますと、ちょっとちゃっかりな部分があったことも事実なんですね。それはサウルがあなたが必ず王になりと言った直後の21節の内容です。さあ主にかけて私に誓ってくれ、私の後の私の子孫を絶たず、私の名を私の父の家から根絶やしにしないことを。当時中東では王朝が変わりますと、先の王朝の家系に属する人たちは抹殺されるのが一般的でありました。ですからその慣例で言うならば、いずれサウル王朝からダビデ王朝に切り替わったタイミングで、サウルの家系は全員死刑に処せられるという、そういう前提の理解があったのだと思います。ですからサウルとしてはそれだけは勘弁ということで、誓ってくれとちゃっかりお願いをした次第なんですね。でもこのことについてはすでにダビデは息子ヨナタンとの間で約束を交わしていましたから、わざわざサウルからお願いされなくても、サウルの一族を抹殺するなんてことは微塵も考えてはいなかったのです。実際サムエル記第2の9章を見ますと、ダビデは後に王様となった際、この約束を誠実に守った様子が記されています。今朝の22節でもダビデは改めてその約束を守るべくサウルに誓ったのでした。でも問題はこの後です。22節をお読みいたします。ダビデはこれをサウルに誓った。サウルは自分の家へ帰り、ダビデとその部下は要害へ登っていった。あれだけ具体的に謝罪の言葉を並べ立てたサウルでしたが、ダビデにもう一度戻ってきなさいと呼びかけたわけでもなければ、ダビデに王位を譲る行動を起こしたわけでもありませんでした。サウルは自分の家に帰り、ダビデも部下たちと要害へ登っていったという、なんだか意味深で歯切れの悪い終わり方となっているのが今朝の場面なんですね。そこで今朝は今一度この24章全体の内容に目を向けてみたいと思います。その上で私たちにとって大変難しいテーマであります許しについて、許すということについてご一緒に考えつつ、御言葉に耳を傾ける時を持ってまいりましょう。許しとは一体何なのでしょうか。それは旅路であるということができるのではないかと思います。ここで言う旅路とは、現代における新幹線でパーッと行ってパーッと帰ってくる日帰り旅行のような旅ではありません。例えるならば、むしろ日本列島を歩いて縦断するみたいな、途方もなく長くて困難な旅路であるということです。ですから当然途中で疲れて立ち止まることはしばしばですし、足をくじいたり捻挫をして何日も動けなくなることだってあるでしょう。ある時はあまりの途方のなさにその場で立ち尽くし、うずくまってしまうということだって当然あるんだろうと思うのです。つまり私たちが誰かを許すということは、それだけ難しく途方もないほどに時間を要する、いやむしろどんなに時間が経過しようとも不可能としか思えないほどに困難な事柄であるということなのではないでしょうか。今朝のダビデの立場で言うならば、自分はこんなにひどい仕打ちを受けてきたのに、 こんなに深い傷を負わされてきたというのに、それをたった一言、泣いて謝ってきたからといって簡単に許して和解するなんて、そんなの無理ですよ、といった心境だったのではないかと思うんですね。この時ダビデが登っていった溶崖は、まるでこの時の彼の心境を象徴しているかのようです。そこはゴツゴツとした岩場であり、殺伐とした荒野のような場所でありました。そんな荒涼とした大地を踏みしめるたびに、彼は何度も何度も過去の痛みが脳内で再生されて、許したい気持ちを抱えながらも何度もその傷の痛みにうめき、許せるものなら本当は許したいけど、やっぱり許せない、まだ許せないとの複雑な思いに揺れ動いていたのではなかったかと思うのです。その意味において許しとは、決して黒か白かではっきりと色分けできる性質のものなのではなく、グラデーションのようなものなのではないかと思うのです。許せないという真っ黒な思いから、さまざまな葛藤を経ながらも、少しずつ少しずつその濃さが薄まっていく旅路です。もちろんクリスチャンとしてすぐにでも許すことができたならば、それはとても素晴らしいことなのかもしれません。でも私たちは一旦は許そう、許す、許したという気持ちになったとしても、ふとした瞬間に思い出し、何度も過去の傷に苦しむということがあるんですよね。それを思い出すたびに、やっぱりまだ許せないとの思いに陥るということが何度も繰り返されてしまう。時にはクリスチャンとして本当にこれでいいんだろうか、全く成長していない自分に嫌気がさすということだってあるかもしれない。でもそれが私たち人間の真実な姿なのではないでしょうか。だからこそ今朝二つ目に覚えたいことは、許しとは神に委ねる信仰への招きであるということなのです。もし私たちの内側に許せないという感情が、そのような思いが少しでもあるのだとしたら、その方はそのままで神様に招かれているのだということを覚えていただきたいと思うのです。私たちは許せる心が持てたから神に招かれたのではない。許せないままで、許せないからこそ主の前にそのままで招かれているのです。この第一サムエル24章でのダビデは12節で、主が私の仇をあなたに、あなたというのはサウルのことですけども、あなたに報いられますようにと願い、さらに15節では、どうか主が私とあなたの間を裁き、私の訴えを取り上げて、これを弁護し、正しい裁きであなたの手から私を救ってくださいますようにと願っています。これは見ようによってはかなりの恨み節のようにも見えるわけですが、つまりダビデはその裁きを主に委ねたのであって、決してサウルを許したわけではないことがわかるんですね。ダビデは直接その手で復讐する絶好のチャンスを得ながらも、自分で復讐を果たしたのではなく、その復讐する権利を神に委ねたのでした。つまり許しとは、自分の手から正義を手放し、 神に委ねることです。さらに許しとは、私はもうこの人を裁く役から降ります、降板しますと神様にその役をお譲りする、譲渡することだということができるのではないでしょうか。でもここで決して誤解してはならないのは、許すということは決してその悪をなかったことにすることではないということです。神様は愛なるお方ですが、同時に義なるお方でもありますから、私たちが思う以上に義なる正しい裁きをなしてくださるお方なんですよね。ローマ人への手紙12章19節をお読みいたします。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。すなわち私たちを形作られた父なる神様は、私たちが許せないと怒る以上に代わりに怒ってくださる神であり、その復讐は神ご自身が遂行してくださる。だから神の怒りに任せなさいということなんですね。その意味において、先ほど許しとは自分の手から正義を手放し神に委ねることだと申し上げましたが、それは正義を放棄するということなのではなくて、あくまで自分の中にある自分の正義を手放すことであり、神の正義にお委ねするということなんですね。この時のダビデがしたことはまさにこのことだったのではないでしょうか。その上で今朝三つ目に覚えたいことは、許しとは神の御業なんだということなのです。私たちは自分の力や努力で許すということは不可能です。もちろんちょっとしたことぐらいならともかくとして、自分や自分の大切な人が本当に深く傷つけられたという場合には、そうそう簡単に許すなんてことはできないのではないかと思うのです。もちろん私たちはイエス様によって罪許された存在ですから、自分だって許されたんだから、クリスチャンなら相手を許して当然といった考え方もあるのだと思います。でもそれは本当にそうなのでしょうか。もちろんそれは正しい答え、正論なのだと思います。でも私たちは心したいと思うのです。時に正論は人を深く傷つけ、場合によってはその人を追い詰める狂気にもなりうること。私はこれまで散々さまざまな正論を振りかざしてきたものとして、いや今なお振りかざしているものとして、人の痛みに無頓着でしかない自分を今深く恥じています。クリスチャンなら相手を許して当然との考え方はもちろん間違いではないのでしょう。でも当事者としてこのテーマで本当に悩み苦しんだ経験のある人なら、決して口が裂けても言えない言葉なのだとも思うんですね。今朝の場面に限らず、聖書はその全体を通して許すという事柄の難しさを赤裸々に明かししています。そして私たちは誰一人として自分の力や努力では許すことができない、だからこそイエス様が来てくださったのではなかったでしょうか。すなわち許しとは私たち人間の技なのではなくて、神だけが 真に解決しうる神の御業なのです。ではダビデのその後に注目してまいりましょう。今一度今朝の22節後半をお読みいたします。サウルは自分の家へ帰り、ダビデとその部下は要害へ登っていった。今朝の場面で私が最も慰めを受けるのは、実はこの御言葉です。ダビデとその部下は要害へ登っていった。ああこれでいいんだと正直ほっとしている自分がいます。もしこの時ダビデがサウルの謝罪を受け入れて、まるで今までのことは全くなかったかのようにサウルと仲良く肩を組んで帰っていきましたとさみたいな終わり方をしていたとしたら、まあ、それはストーリーとしては大変美しい終わり方なのかもしれませんが、いやそんなわけないだろうと突っ込めたくなる自分がいたと思うんです。でもダビデはその後もサウルとは適切な距離を保ち境界線を引いたんですよね。それはダビデという人が許しは人間の努力で成し得るものなのではなく神の御業であることを謙虚に受け止めていたからこそのその毅然とした姿だったのではないでしょうか。私たちクリスチャンは自分の敵を愛すること、許すことが大事なのは百も承知なんだと思います。でもそれができないから私にはイエス様の十字架が、イエス様の許しが必要なんですと、この信仰に招かれたのではなかったでしょうか。ぜひ私たちはこの十字架のもとに何度でも立ち返りたい、そして何度でも主の前に愛のない私を憐れんでください、許すことのできない私をお許しくださいと祈ることをやめない、委ねることを諦めないクリスチャンとしてこのお方の前に身を置いていこうではないでしょうか。さて今朝は与えられた御言葉から許しについて3つのポイントで考えつつ、ご一緒に御言葉に聞く時を持たせていただきました。ダビデはサウルを許したわけではありませんでした。でもこの許せない感情も含めて神に追い立てしたんですよね。であるならば私たちもまた許せないままで主の前に身を委ね、素直に許せませんと祈ることから許しの旅路を、その信仰の旅路を歩ませていただこうではないでしょうか。